本田健の人生相談ディアー健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健、健さん今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや早いですが9月ももう最終週の配信ということなんですけれども、うんうん、そういえば健さん公式の LINE についてちょっと今回伺いたいんですけれども、うん、はい、健さんのコラムとか、はい、それから動画ですとかあとセミナーの写真とか情報とか、うん、いろいろとチェックできる公式 LINE なんですがこれスタートしたのはいつぐらいからですか？
僕ね知らないんですよそれ細かいことは聞かないであ
、そうなんですね。これは ID 検索で健本田っていうふうに、はいはい、英語でね、
はい、僕だって僕自身 LINE やってないからLINE やっぱり分かんないんですよ。
健さん LINE ってされてないんですか？
やってない。そうそうそう、
あ、確かに、うん、メールですよね、やり取りが。
そうで、あと WhatsApp か WeChat だから、
LINE
ってね、いろんな人たちに聞くと、なんか若い人は、とりあえずダメ元で本田健に電話してみたってやつ出てくるんですよ。LINE の電話だったら、なんか気軽にしてくる人いるんですって。
ああ、そっか。
もうなんかすごい近い感じがして。
はい。
そう、だからそういう人とはつながらないために、気をつけてるんです。
うん、そっかそっか。うん、じゃあね、ケンさんに、はい、まあ、聞いたのがあれなんですが、いろいろとケンさんの情報をね
そうそうそう、
チェックできるので、はい、ぜひID 検索ケン本田でしてみてください、はい、本田健公式 LINE、チェックしてみてください、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください、はい。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。ラジオネーム成川さん。健さんこんにちは。
こんにちは。
私は転職をしようと思っています。しかしやりたいことが特別あるわけではなく今の職場はパワハラが横行しているようなところなので居心地が悪いので辞めたいのです。次を決めるようにもあまり探す余裕がなく貯金はあるので辞めてから考えようということもできますが見つかるかなという不安もあります。こういう場合どういう行動を取るのが正解なのでしょうか。アドバイスをお願いします。いやこれ大変ですねこの職場、うん、
まあ、それは辞めた方がいいと思いますけどね。で辞めてから見つけるのがいいと思いますけどどうしても不安だったら今の有給とか使いながら転職活動するのはいいと思いますけどね。でもやっぱりそういうところに行ったら自分が幸せになれないので、そういうところから僕は個人的には一刻も早く出た方がいいと思います。
そうですよね。じゃあまず今何をしたいよりも、
う
ん、その環境から一抜けたってすることが先決っていうことですよね、
うん、そうですよね。だからそんなに条件が悪くならないのであれば、あるいは多少悪くなったとしてもそういうところから出るってことを最優先にされるといいんじゃないでしょうか。
はい、成川さん質問ありがとうございます。続いてはラジオネームつっこさんです。健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
私はよくセルフイメージが低いと言われるのですが友人や同僚の活躍を聞くと本当にすごいなと憧れる気持ちがある反面自分なんてといつも感じてしまいます。どうしたらセルフイメージを高くすることができますかということです。
はい、まあ、まず高くする前に人と比べないっていうところからスタートしたらどうでしょうか。
はい、
人と比べるとね、低くなってしまうんですよ、
。
でも誰かと比べる必要がなかったら低くなることもないわけで、
で
例えば上司とか周りの人たちがね素晴らしいなっていうふうに言ったからといって自分のセルフイメージが下がるわけじゃないんです、
はい、
あるいは友達が成功してよかったなって心から祝福するときに別にセルフイメージが下がってるわけじゃないんです。セルフイメージが下がるのはあの人はすごいけど私はとかっていうふうになるときにセルフイメージが下がるんですよ。
比較ですよね。
そうだから自分が比較をね、やるのが好きなんだってことにまず気がついてほしいんです。そして自分が負けるのが好きなんですよ。
あ、うん、そのセルフイメージを高くしたいっていうことなので、うん、その自分が負けるのが好きで、まあ、居心地が良くてっていうのがだんだん気づいてきてるタイミングだと思うんですが、うん、
はい、
そういう時にその居心地のいい 低くいるところから抜けるっていうのはどういうふうに、うん、
抜けたいと思ってないから、だからセルフイメージを高くするっていうことの前に、まず比較をやめなくちゃダメですよって言ってるんですよ。なぜかというとそういうのが嫌なんですよ。誰かよりも上に行くの嫌なんですよ。自分が上に行って相手が下に行くのが嫌なわけだから、だからセルフイメージを低くしてしまうんです、だからそういう遠慮があるわけだから、やはりどうしても比較の中にいる限りはセルフイメージが高いとか低いって話なんですよ。
で比べなくなった時に、自分が低いところにはいかなくなりますよね。
そうそう、だから気がついたら、自分ってセルフイメージのことを考える必要もなくなったなって、
そういうふうにいくわけですね。
そうそう、だってこの人のあのつこさんの頭の中ではセルフイメージが高いってことは誰かを低めてる可能性があるんですよ、あの一人は私は綺麗とかね、それはあんまり健康的なことじゃないから、だから誰かと比べるのをやめないと、セルフイメージが高いとか低いとかっていう風になっちゃいますよってことなんですよね。
確かに比較対象がなければ、自分は自分ですもんね。
そうなんですよ。周りより自分が美人じゃないとか、美人だとかお金があるとか、仕事ができるとかできないとかって比べなかったら、セルフイメージが下がりようがないんですよ。
そうですよね、
なので比べるのをやめるってことをまず最初にやってみたらどうでしょうか。
はい、つこさん質問ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週は運がいい人の習慣というテーマで健さんに伺おうと思うんですけれども、健さんご自身が運がいいし、今もう絶好調にその運の波に乗っているところなので、健さんご自身のエピソードも伺いたいんですが、その前にあのやっぱりこのなんか今この人運がいいなとか、あの乗ってるなっていう人っていますけれども、それは誰にでもそういう波って平等に来てるものなんですかね。
まあ、平等には来てないですよね。
やっぱそうじゃないですか。
そうそうそう、来てる人にはずっと来るし、来ない人には全然来ないですよね。それは金運も一緒で男女運も一緒で、例えばモテる人はすごいモテるけど、だからデートの誘いっていうのは日に3件来るようなモテる人もいれば1年に1回も来ない人がいるわけで、まあ、そういった意味では不公平ですよね。
じゃあその運がいい人たちが無意識的にやってることってあるんですかね。
運がいい人たちがやってるっていうより、その運がいい状態に起きることってありますよね。例えばだからいろいろやろうと思ってもっともっとアクティブになってるとそれが運を呼んだりとかしますよね、でも運が悪い人っていうのは行動しない、くよくよずっと悩んでて出ていかなかったらやっぱ何も起きないわけで、そういった意味では自分が何かやろうと思った時にどんどんいろんな人たちを巻き込んで声かけてってする人の方が運が良くなりますよね。
じゃあ例えばその、よく目に見えない世界の、あのパワースポットに行ってとか、神社に行ってとか、そういう感じで取り入れるっていうこと以外でちょっとフォーカスして伺いたいんですけれど、そうじゃないもっと現実的な、堅実な感じのことで意識していることっていうのは、やっぱりある程度その踏んでるんですかね、皆さんやるべきことは。
いや、あのね、あんまりこう僕非科学的なこと言いたくないんですけど、基本的にはその運っていうのは人が運んでくるものなんですよ、で例えばだから誰かに何かのチャンスをあげようと思うときに自分の好きな人、縁がある人、気に入ってる人にそういうチャンスっていうのを流すんですよね、だからやっぱりそういう例えばその人の中の人脈トップ5に入ってないと、例えば税理士で3人知ってるけど多分紹介する順番って決まってると思うんですよ。例えばそういうことですよね。
そうすると例えば自分ができることって言ったらその人に対してどれだけその、誠実でいるかとか、その人の中のトップ3、4の中に自分が入るために心がけてすることが結果、運として人が運んできてくれるっていう。
例えば発信してるってこともそうかもしれないし、定期的になんかお元気ですかっていうことを連絡してくるっても大事ですよね。
じゃあ健さんご自身で伺いたいんですけれど、例えばその日本の中で作家として活躍されていた、そして今度世界で展開で、その中で自分の運を動かす方法みたいなのは変えてますか、テイストみたいなのって。
やっぱりね、それぞれの文化のノリが違うから、それが違うとやっぱうまくいかないですよね。
じゃあどう具体的になんか変化をつけてるんですか。
やっぱ例えば日本ではあんまりハイテンションだと嫌われる、まあ、関西では一番 OK ですけど例えばイエーイみたいな感じのことばっかり言ってたら、うん、ほとんどの人たちは引く、
は
あ
は
あ、そうするとやっぱりあの人めんどくさいよねっていう風になってしまう、
ま
あ、アメリカ人はやっぱりある程度テンションが高くないとダメなんですよね。
やっぱそうなんですね。そうそうそう、
やっぱりだから僕はここに行くと3割増しくらいかな。
じゃあケンさんが今現時点で運をこう呼び寄せるためにやっていることとかは何かあるんですか。
まあ、基本的には出会った人たちの全てにプラスになるような感じのことはすごく気をつけてますよね。僕に関わる人たちが人生でうまくいくように、なんかプラスのことがあるように、うん、まあ、もしマイナスことがあったらそれが、まあ、ショックが和らぐように、うん、っていうのは多分あの一番基本的にやってることだと思います。
じゃあ周りの人がどういう状態であるかが、それは巡り巡って自分のところにも
来るっ
ていうことで、
はい、
じゃあケンさんが今いろんな方とお会いしている中で、うん、運がいいなっていう人たちの共通していることはどんなことですか。
まあ、例えばだからその分野でやっぱり熟達したあの結果を出してない、まあ、すごいトップの実績を出してないと、やっぱり他の分野の人たちでもトップの人と付き合いませんから、だからやっぱ運が良くなるためには、
う
ん、その分野でやっぱトップになっておくことでしょうね。
そうじゃないとパッとこう人の中に思い浮かばないですもんね。そうそうそうそう、やっぱ先ほどのそのゼリーさんのお話でもそうですけど、じゃあまずはその運って言っても神頼みとかそういうことよりも、
うん、
いかに自分が人に対して何かできてるかっていう結果で回ってくるもの。
そうそうそう、だから全ての人たちとすごくいい関係を持ってる人はやっぱり自然と運が良くなりますよね。
それはそうですよね、うん、確かにそれも人と人間関係うまくなってなかったら人が運んでくださるものが来ないわけですもんね、
う
ん、
そうそう、すごい大事だと思います。
はい、ということで今回は運がいい人の習慣ということでケンさんに伺いました、
はい、
以上ラジオミニセミナーのコーナーでした。続いては今月のあいうえおオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているあいうえおオーディオクラブ、2019年9月号のゲストは七田式教育を主催されている教育家で作家の七田光さんです。さて七田さんは対談の中で高校2年生の時に寮生活をされていた時、お父さんから最高のアドバイスをもらったっていうお話もされているんですが、当時2人部屋に住んでいらして、で勉強に集中したいということで別のところに下宿したいというふうにお父さんに伝えたところ、勉強も大切だけれど人付き合いも大切だから今は友達を作る方を優先した方がいいっていうふうに言われた、そんなエピソードも話していらっしゃるんですが、このエピソードを聞くと普通だったらもっと勉強した方がいいからじゃあ下宿の方に行きましょうっていうふうに普通の親だったら言っちゃうんじゃないかななんて思うんですけれども、こういうお父さんの言葉を聞いてもやっぱり原点ってこういうところなのかななんて感じたりするんですけれど、
はい、
七田さんってやはりそのお父様との関係がとても良好なんだな、でそこの父親と息子の関係が今の七田さんをとても大きなものにこうベースを作ってるんだなっていう印象がなんか感じられるんですけれども、
うん、
ケンさんは何かそういうあたり感じましたか、実際にお話して。
やっぱりあれですよね、お父様との関係がすごく良かったっていうのは、まあ、実業家としてはすごいラッキーなことですよね。
となるとやはり父親との関係性がそこまでいい人っていうのは珍しいんですかね、成功してる男性の中では。
まあ普通はその父親とガンガンやり合ったりとかね、っていう風なタイプの人が多いと思うんですけど、まあ本当に稀に見るラッキーなその事業承継がうまくいっている例でもあるでしょうし、そのお父さんの後を継いでるというよりはまた独自の世界を作られているという意味でも本当に素晴らしいなと思いますね。
ケンさんこの番組でもよく父親という存在は対社会と同じだから、
うん、
父親との関係性が自分がこう世の中に出た時にそれが色濃く出てくるっていうお話されてますけれども、
はい、
七田さんのケースでいくとどういう感じなんでしょう。そうしますと、
そうですね、やっぱりこう新しい世界を一緒に作っていくっていう意味ではある意味親子で起業したっていうところもありますし、 まあ、そういう意味でお父さん起業してそれを受け継いだだけでもないので、まあ、そういうところも良かったんでしょうね。
まあ、ラッキーな、またとても羨ましいケースの家庭環境という感じですね。
そうですね。また、お子さんもすごく活躍されてるみたいで、七だけなんか安泰って感じですね。
そうなんですね。はい。それではここで対談の一部お楽しみください。
もう一つ大きなポイントがあるんですけど、はい、高校2年生の時に、
はい、
それは私、寮生活、高校は、はい、また違う高校、リベンジしたかったんですけど、はいはい、最初中学校の時に受けた高校はもう中高一貫で、高校生受け入れないので、
はい、
仕返しができなかったので、別の、広島の別な私立を受けまして、で、そこに入って男子校で、寮生活をしてたんですけれど、勉強ばっかりする人だけではなく、遊び人の人もいらっしゃるわけですね。でも、二人部屋で自分と一緒になったからには、お前だけ、いい成績を取らせないぞ、なんて言って。
そんなの。
毎日ね、日替わりで、月曜日は誰、火曜日は誰って言って、みんなも、毎日付き合うのは難しいけど、週に一回ぐらいならいいよって言って、トランプして遊ぼうぜとかって、部屋で毎日自習時間にも遊ぶっていう。彼は有言実行で、一週間それを続けられたので、ちょっと私も父に相談の電話をしてですね、いやもうこのままじゃ成績も下がるし、寮出て下宿しようと思うんだけど、今度の日曜日とか来てもらえないかなっていう電話をしたんですね。そしたら、まあ、あなたの話を聞いてるとね、友達の方から教金を開いて一緒に遊ぼうと。親しくなろうって言ってくれてるんだよねと、それは勉強はとっても大事だけど人付き合いも大事だよと。
へえ。
だから今は友達を作る方を優先した方がいいんじゃないの。
そうですね。
一生懸命勉強してね、下宿して、仮に学校で一番になっても一緒に喜んでくれる友達はいないよ。だけど仮に一番になれなくても周りに仲間がいたら今回頑張ったなとかって言ってね、そういう人生の方がお父さんは楽しいと思うよって言ってくれたんですよね。
いいお父さんですね。
これが本当に今振り返っても一番最高のアドバイスだったと思うんですね。私も今社長業30年超えましたけど、ここまでピンチ、こう波ありながらやってこれたのはやっぱりそのアドバイスがあったからじゃないかなと思ってまして。
本田健の人生相談ディア健。続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームカイさんです。学びを結果に変えるアウトプット大全という本をお勧めしたいです。樺沢紫苑さんという精神科医の方が書かれた本なのですが、情報発信のコツというか伝えたいことを早く効率よく出し切る方法が余すことなく書かれています。言語化しにくい話のまとめ方がきれいにまとまっていて、とても勉強になる本でしたというメッセージを送っていただきました。そしてケンさんの今週の一冊は何でしょうか。
はい、3行で人を動かす文章術、尾藤克之さんという方が書かれた本ですね。
はい、尾藤さんとはケンさんは、
はい、もう何年も前から知ってる人なんですけど、
ま
あ、彼は非常に面白い経歴の持ち主で、まあ、政治の分野からジャーナリストの文化に行った人なんですけど、とにかく文章がね、すごい上手、そして文章術に関していっぱい本を書いてるんですけど、僕もすごく作家なんですけど、こういう本が出たら必ず読むようにしてるんですよね。で、産業だったらなんとかなりそうじゃないですか。だからすごいこのテクニックって役に立つなと思って、ヤフーニュースとかね、そういうところにもいろいろ配信されてる方なので、なるほどなるほど、そういうことなのかみたいな感じで、結構テクニックなことからこう心構えまでいろいろ書いてある本ですね。
はい、ヤフーニュースなんて限られた文字数で人の目をパッてこう釘付けにして、
う
ん、かつ内容も伝えてっていうものすごい要約力が必要ですもんね。
そうなんですよね。
はい、 ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください、はい、このコーナーはあなたからのおすすめの一冊も募集しています。ディアケンアットマーク iOffice.com までエピソードとともにお送りください。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
ビジネスはあなたを熱中させるものでなければならない。楽しくなければならない。そして創造的な直感を鍛えるものでなければならない。リチャード・ブランソン。
本田健の人生相談、リア健いかがでしたでしょうか。今日は運について久しぶりに健さんに解説していただいたんですけれども、健、うん、はい、さんこう日々、日本にいても海外にいてもいろんな方とお会いする中で、割とこの最近出会った方で、あ、運がいいなこの人はっていう方ってどんな感じの方ですか。
これから会社が上場していく人、今何人か周りにいるんですけど、あるいはもうすごく会社が大きくなって、それを還元し始めてる人ですよね。例えば吉田純喜さんは、そのこの間ポートランドのご自宅にお邪魔したんですけど、
はい、
東京ドーム2個分の広大な屋敷を、あれを全部子ども病院に寄付されたんですよね。
素晴らしいですよね、
はい、で例えばそういう運のいい人ってそういうことするんですよ、そうするとやっぱりなんかこう、例えばそれを、ね、聞いたポートランドの人がハインツのソースと吉田ソースだったら、あの人偉いからこっちにしようかなって、同じもんだったら選ぶ可能性ありますよね。
そうですよね。
そうやってやっぱりなんか誰かに対して偉いなとかすごいなっていうふうに思われるっていうのは、もうものすごい運を上げることなんですよね。なので僕もすごく気をつけてるのは、何かすごくいいことがあったりとか、あるいはなんかこう人に羨ましがられるようなとこですよね、
はい、
例えばオフィスを大きくした、引っ越したりだとか、あの八ヶ岳研修センター買ったりだとか、なんかとにかく大きくエネルギーを動かすときっていうのは、厄払いじゃないですけど、はい、そうなんか人の嫉妬とかそういうのも結構集まりやすいんですよ、
はい、まあ、それだけ意識が注目されるわけですからね。
そうそうそう、だからそれを散らすために何かをやる、厄払いみたいなのも必要なんですよね。
なんか具体的にどういうことをしてるんですか。
例えば八ヶ岳研修センター買った時には、記念ということでセミナーをそこでやったんですけども、何回か無料にして、あのホテル代も全部僕が出すって、で招待するとかっていうことをやったりだとか、まあ、そのハッピーマネーがその世界中に出るじゃないですか。でいろいろたくさんいただく印税の一部をいろんな形で寄付して、でそしてまた還元していくとか、まあ、そういう感じのことをやって、還元させとかないと、うまくいっただけ、運がいいだけで走ることはできないんですよね。反作用ってのは必ず起きるから。だからあの運がいい時っていうのはすごく気をつけなくちゃいけなくて、その上り調子の時こそ結構いろんなことが起きるんで、それはすごく気をつけるっていうことをしてるんですけどね。
じゃあコンスタントにこう運がいいなっていう方っていうのは、そういうふうに散らすようなことって意識的になんかされてるんですか。
いや、もうそれはね、もう絶対してますね。知らないでやってる可能性もありますけどね。
あ、自然とこうやって、
はい、そうそうそう、例えばこんな会社上場したから、一部をあの社員に株であげるとか、あるいはなんか財団作るとか、なんかそういう感じのことを直感的にやられてるんだと思います。
あ、そう
なんだ。それはバランスみたいなもので、うまくいった時っていうのは上手に誰かに還元したりとか、なんかそういうするセンスを持ってる人がまた次の段階に行けるんですよね。
そうなんですね、
はい、それ器みたいなもんだから、でそういうところにまた運が集まるんですよね。
そうするとどんどんそれがなんか気づけば広がっていってるっていう感じ、
ね、そうですね、はい、
さて、この番組ではあなたからの感想、また人生に関する質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのサイン入りの本プレゼントしています。人生相談のコーナーでお便りを採用された方には、抽選でケンさんのオリジナルのボールペンもプレゼントしています。ということで、ケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。本田健の人生相談ディアケンは YouTube で収録の様子やディアケンのバックナンバーを無料公開しています。動画をご覧になりたい方は YouTube の本田健公式チャンネルを確認してみてください。本田健の人生相談ディアケン、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、 ナビゲーター小林まどかでお送りしました。